はいどうもこんにちは。自力で人生を楽しくする音楽家ハギュアルです。いきなり笑っちゃった、笑っちゃった理由については最後思い出せたら喋ります。フリーランスで作曲編曲とか音楽関係をやっております。で、ブログとか YouTube などで、情報発信もしているよと。でラジオでは、そんな僕フリーランスの音楽家である僕が、毎日思ったこととか考えてることとかをちょっとずつお話ししていきます。よろしければお付き合いください。今日は生産性向上に必要なのはシングルタスクっていう、そんなお話をしようかなと思います。生産性ってなんかちょっと意識高い言葉で、なんか実態がつかみにくいと思うんですね。で僕も、そんなによく分かってない、生産性マスターっていうわけではないです。なのでなんというか、まだそのこれだドドーンっていうんじゃなくて、多分今んとここうだと思うみたいな、そういうお話になります。今年1年はね、自分のその動き方、時間の使い方で結構この生産性ってのを意識して、で今思ってることってのを今日喋ります。なのでそれはちょっと違うんじゃないみたいなお話も出てくると思います。特に後半は、それちょっと違うかもよみたいなお話しちゃうと思うんですけど、まあなんかアウトプットする、アウトプットしてみるっていうのが、僕の中で結構大事なことなので、一度、今日考えたこと、喋ってみようかなと思います。そう、生産性難しいよね。生産性ってやっぱりこの、1日じゃあ16時間、1日16時間働いて他の人の倍の成果を上げようって、これは生産性じゃないよね。それは2倍の時間働けば2倍の成果出るかもしれないけど、それ出続けるわけでもないし、ちょっといろいろ厳しいよね。なのでこの生産性アップの鍵は仕事を外に出すっていうことですね。自分がやらなくていい仕事は自分がやらないっていう、そういうとこかなと思います。これ会社組織とかならね、下に下ろすっていうことになると思います。うちの上司は自分は働かなくって、なんかこうどんどんこっちに下に仕事振ってくるんだって、それは当たり前なんですよね。でそれらを管理するのが上司の仕事で、それを上にまた提出して、上の人はまたそれを管理してっていう風にやっていくのが、これが生産性が高いっていうことだと思うんですよね。なので社長がいちいち電話応対とかしないですよね。なので、そういう感じでこう自分じゃなくていい仕事は自分以外にやってもらうっていう感じがいいんだと思います。と思って、まあ、僕は今ね、フリーランスの一人ぼっちの音楽家でございます。結構今自分でやってる、取り組んでることとか、人に手伝ってもらっています。特に、YouTube 関連の業務は結構ね、今年の後半はいろんな方に手伝ってもらってやっています。まだ、動き始めたばっかりなので、なんかうまくいってないところもあるんですけど、あこれは自分でやるべきだなとか、あこれはちょっとなんかシステムがうまくいってないなとか、あこれこういう順番に伝えた方がいいなとかがあるんですけど、でも基本的に今は僕はいいです、あこれは違います、ここを直してくださいって言うだけっていう風になってて、これが、結局一番生産性が高いなと思います。なのでこれで、2人で同じものを一生懸命作るとかよりも、作ってもらってこっちはなんかチェックっていうところが結構一番スピーディーなのかなって思っています。このやっぱマルチタスクでいろんなことをやらなきゃいけないっていうのが大変なんですよね。作業中にいらない電話がかかってくるとか、これで生産性ガンって落ちるじゃないですか。その時間効率とか、今これ取り組んでたのにみたいなのとかがね。なのでプロフェッショナルになってシングルタスクで動く、これが、まあ、生産性が高いっていうことなんだろうなって思いました。なので、自分でやらなくていいことは自分でやらないし、毎回同じものであればテンプレートとかを作って、もうこれはここ、こうやってやるだけみたいな感じですね。なので、僕今これ BGM 流れてると思うんですけど、こんなんいちいち演奏してるわけないですよね。もう BGM の音量を毎回調整してるとかじゃなくて、もう BGM の音量はいつも決まってます。 で、最初バーンってちょっと音でかくて、そこからちょっとフェードダウンして、僕が喋り始めてるんですけども、これはもう一定の設定にしてあります。でマイクの設定とかもいつも同じ風になっていて、もうマイクも、今、まあ、いつも作業するここのデスクに生えてきてます、ニョキって。なのでよし喋ろうと思ったらすぐレックボタンで喋ってるっていう、そういう感じですね。そういうのが大事、仕組み化もすごく大事だなと思っています。うん、このシングルタスクとか仕組み化っていうのは、なんだろう、高度経済成長期の日本はすごかったと思うんですね。多分もう会社員になるのが普通です、で会社に入ったらとりあえずこれだけやってみたいな、でなんだ、給料はだんだん上がりますみたいな、で女は家にいろ、男が働けみたいな、こういう感じで、それぞれもうこうやってください、もう考えなくていいから、はい、これですこれです、専門家になってくださいっていうか、普通に生きてたら専門家になってましたみたいな、そういう感じにするのがうまかったなと思うんですけど、ここなどれぐらいなんですか、20年ぐらいなんですか、なんかマルチタスクな個人事業主とかも増えましたよね。20年もうちょっとかな、30年ぐらいなのかな。なのでそういう感じでマルチタスクが、生き残る道みたいな感じになってたんですけど、なんかここ5年ぐらい、10年前はまだマルチタスクがすごいみたいな時代だったと思うんだけど、なんかここ5年ぐらいまたシングルタスクが最高みたいな時代になってる気がするんですよね。これがネット上のつながりとかのおかげで、あとクラウドソーシングとかのおかげで、基本はシングルタスクでやって、足りなければまた別の力を持った別のプロフェッショナルにシングルタスクで任せるっていうのができるようになったんですよね。その会社に行かないってことは誰ともつながれないからマルチタスクでやるしかないっていう時代だったと思うんですけど、もうなんか家にいてパソコンがあればもうなんか人とつながれるっていう感じになったら、これはなんかまたシングルタスクの時代になってきたんだなって思って、これをなんか改めて今日なんか考えたらそういう答えになったので、なんか突き詰めていきたいなと思ったっていう次第です。これ2022年もうちょっとしっかり向き合っていきたいなと思いましたっていうのが、今日の僕のお話でした。で、今日僕がこれをお話ししようと思ったのが、ネットニュースのちょっとしたトレンドに生産性向上という言葉が上がってたからですね。うん、これはね、プチ炎上してたんですけど、日経新聞ですね、介護の仕事の生産性を上げようって言って、介護とかの現場ってスタッフ1人につき、3人までを介護を受ける方は、3人までっていう人数規制があるんですよ。これを4人までに、規制を変更しようっていう感じになってたんですね。っていうのが、まあなんか日経ウェブとかにも上がってたので、ツイッターとかで、やいのやいのされておりました。皆さんはどう思いますか？スタッフ1人につき3人までっていう、なのでスタッフが、5人いたら産後15人まで。でも今後産後誤算、スタッフが5人いたら今後は20人までそこの施設に入れるっていう風にするっていうのはどうだろうみたいな風になってるそうです。で、これで AI のセンサーとかロボットを導入するとかで、生産性を上げていこうみたいな感じだったんですけど、これがまあね、叩かれてましたね。僕は結構いいと思ってるんですね。まあ、生産性向上、このぶっちゃけすぐにはできないことばっかり言ってんなと思って、よし来年から導入しますとかにはならないんだけど、でも未来を考えたら絶対その方がいいと僕は思って、できないことを掲げられても困るけど、まあ本当にやろうとしてるんだったら僕はありだと思います。なんだろうな、消費税をなくしますとかは無理じゃないですか。僕はそれは無理だと思ってるんですけど、その AI とかを導入してなんか介護の現場の生産性を上げますっていうのは無理だとは思ってない。なので僕はやるべきだと思ってるんですね。でも無理 無理って言ってる人はあんまりいなくて、やめろバカって言ってる人がネット上にはすごくいっぱいいました。ね、ちょ 3つぐらい、メモったんですけど、そう、一番多かったのは、そんなことよりまずはスタッフの賃金を上げるべき。で、2つ目、ロボットに任せたら絶対事故るだろう。3つ目、これちょっとは勝ててるけど、一度に4人同時の食事会以上は解除は無理っていう、こんな感じですね。まあはいみたいなちょっとずつ反論しようかな。まあ、そんなことよりまずは今のスタッフにの賃金を上げるべきっていう話なんですけど、これ賃金を上げて今と同じだけ大変な思いをしろとみたいなまずそこが引っかかりので、あとはそのなんだっけ、それよりも多分まあみんなが言ってるのは多分、賃金が上がれば、スタッフが増えて人手不足が解消されるということですね。いやでもさ、人口減ってるんやでこの国。もうそんなんやったらさ、老老介護まっしぐらじゃん。もうさ、定年過ぎたら、介護の仕事をしてくださいって言ってるようなもんやでこれ。だからこれさ、今っていろんなものが人手を使わずにできるようにってしていくわけじゃないですか。でもその賃金上げて、例えばギャラって言っちゃったらなんて言うんですか、給与っていうの、給与が2倍になったとして、それで賄えるのってせいぜい20年くらいなんじゃないの。だってそっから先人がいないんだもんっていう風に思いましたっていう感じですね。なのでそのなんだろう、100年後には絶対成り立たないじゃないですか。多分みんな100年自分が生きないから、その時はどうだっていいって思ってるんでしょうけど、国の上の方の人たちは国が100年後にもなきゃいけないと思ってやってるので、ちょっとそれはなんか違うよねって思います。だからこれどこかの駅とかもさ、どっかのタイミングで自動改札を導入したじゃないですか。でデジタル化して効率を上げたと、入り口でこう切符カションカションやってチェックして、あちょっとあなた待ってとかやってるのが、それちょっと時間かかってたよねみたいな感じなので、まあ、それでデジタル化したと、それで効率は良くなったと、これは、いろんな現場で起こるべきだと僕は思います。で、ロボットに任せたら事故るっていうやつ、これはなんでしょうね、もしかしたらね、老人ホームとかにエレベーターを導入するって言った時も同じように文句言った可能性あるよね。車椅子のままエレベーターに乗せるなんて、そんなの危険に決まってるだろうみたいな言ったんじゃないかなって思います。どうですか、その両側から人が持ってさ、せーので、あおばあちゃん動かないで、動かないで、動かない、今、ま、待って、一回下ろす、一回下ろす、踊れば踊れ、じゃあ上がってってやるよりはさ、エレベーター行った方がいいじゃないですかそういうのが絶対あると思うんだよ。だからコンビニのレジだってセルフレジの方が正確にお釣り返してくれるじゃんね。なのでロボットに任せたら事故るはちょっとなんかなーって。それはね、そうだな、コンビニのレジで1円足りなかったっていうのよりも深刻だから、その現場は。だからそれは慎重になるけれども、それは慎重になるよ、それはそのプロがっていう風にやめろって言ってる場合じゃないんじゃないのって。はい、まあそんな感じですね。あとはSF 映画でも見たのかふざけやがってみたいなそんなのをツイッターで見たんですけど、いやいやいや、あなたそのメッセージ、手のひらサイズの端末、どっから電源取ってるのかわからない、それに入力して何の線にもつながってないワイヤレスで世界中に瞬時に発信してんだぞそれももうちょっと前から見たら SF やぜって思いましたっていう感じかな。はい、あとはなんかもう一個ぐらい喋りたかったんだよな。あ、そうそう、一度に4人同時の食事介護、食事介助は無理っていう、これはね、そうですね、そう、センサーとかで、だから見回りに行かなくてもセンサーがあれば大丈夫っていうのも、でも結局行くのは人じゃん、その人がいないんだよっていうのは、これごもっとも、 で、その一度に4人同時の食事補助は無理っていうのは、これね、ここなんですよ、僕がちょっと言いたかったのは。あの4人同時にする必要あんのかなって話。うん、2人ずつとかでさ、時間ずらせばいいんじゃないあのであの、いやいやそんな時間ねえよ、それだと2倍時間かかっちゃうだろうって、はい、わかりますわかります、他のやることもあるんですよね、あの知らないけど存じております。でもだからそれは介護助手、その資格を持ってない人がやれるっていう風にすればいいんじゃないかなと。資格を持ってる人がやんなきゃいけないことってどんだけあるんですかね。その雑巾絞るのとか洗濯物干すのとかって本当にその何ヘルパーみたいな、ちょっと難しい資格を持ってる人じゃないとできないことなのかな。それぐらいはあの時給1000円で、経験者大募集みたいな、笑顔の絶えないおばあちゃんたちと一緒に生き生き働こうみたいな感じでよくないって思うんですよね。でシングルタスク化するっていう、これですよ。もう こっちの資格持ってる人は資格持ってないとできないことだけをやらせて、それ以外はその下に振るっていう感じですね。これはいやでも資格持ってないとできないことっていう風に決まってて、いやだからその決まりを変えた方が良くないっていう話。問題はシステムだっていう話ね。だ国の決まりでさ、今マックススタッフ1人につき3人までしか入れられないっていうのを4人にしようっていう、それを変える権限があるんだったら、資格の内容というか資格が必要なボーダーっていうのを変えるのってできるんじゃないかなって思ったんですね。これはその今までやってた人からすると、いやでもこれはこういう風にこの人じゃないとってなんとなくそういう気持ちあるんですよ。だから僕の YouTube の動画編集も、いやでも僕がやらないとみたいなのは僕も思ってたし、なんなら外注しようと思ってますってその YouTube の生配信とかで言ったら、いやでも編集も込みで先生の動画が好きなんですって言ってたんですね。でもいざその外注して、どれが外注したのか分かりますかって言ったら、分からないんですよみんな。じゃあいいじゃんみたいなじゃあそれって本当に僕がやんなきゃいけないことじゃなかったんだよみたいな。で僕の編集の時間が減って、台本書いてカメラの前で喋る時間が増えます、その方が動画の本数が増えます、この方が生産性上がってませんかみたいな、こういう感じですね。そのまあ多分そのこう分業にして流れ作業みたいにしたら、その温かみがない、それはもう人を相手にしてるんじゃなくなっちゃうみたいなこと、多分ねそういう反論が次は来るんですよ。温かみ求めてる場合じゃないけんないけんってどこの言葉そうなんです。もうここで言う温かみはどうだろう、結構な高望みじゃないって思うよなのでその何でもかんでもその欲しがっちゃってる感じがするよね。その10万円配るんだったら今すぐよこせ、しかも私がちゃんとそれに入るような風に分けろみたいな、だから年収いくら以下とかじゃなくて、それだと私があぶれちゃうから、私に10万円入ってこないからそれはやめた方がいいとか、子供がいる方、いやそれだと独り身の私の方が困ってるんだからみたいな、そういうのはやめた方がいいとか、もう何でも言うけど、なんかそれみたいな感じになっちゃって、そうもうそれじゃ決めらんないじゃんみたいな、うん感じじゃないかなって思って、この生産性、まあ生産性は確かに上げるべきなんだけど、多分ねそのこれにネット上で反対してる人たちって多分生産性っていう言葉を使われたのが嫌だったんだろうね。あの生産性を上げるって効率的っていう感じがして、やっぱ事務的なんか冷たいっていう風に思ったんだと思います。いやこれは日経新聞の狙い通りなのかもしれないよね。やっぱりバズった方がいいから、バズった方がページビューが増えて、まあその方が儲かるから、 うん、っていうまんまとっていう感じなのかなとは思ったんですけど、とか多分多くの人が記事の内容見てないね。うん、なんかバズってて今までマックス3人でも大変だったのに4人に増やして生産性を上げるだと、ふざけんなって、いやタイトルしか見てないやんみたいな、そういう感じなのかなって思いました。でもそれ生産性ふざけんなって言ってる人たちって生産性が何か知ってるのかなっていうのを思って、今回今年1年ちょっと生産性について結構悩んで、自分事として悩んでた。そのニュースで見て生産性ねとかじゃなくて、僕が生産性を上げない と、僕の目標に達成しないとか、僕が普通にこれだと体調崩すってなって、自分事として生産性を考えた。生産性1年生の僕なので、まだまだ、ひよっこですけど、生産性入学前の方々よりかはなんか考えたのかなと思って、介護のシーンには入学してもいない、僕がそっちにまでちょっと片足とか首だけ突っ込んで、なんかいろいろ喋ってみました。はい、そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。今日は生産性向上に必要なのはシングルタスクっていう、そんなお話でございます。シングルタスクと仕組みっていうそんなお話でございました。ちなみに、この何だっけ、自力で人生を楽しくする音楽家というこの萩原優のインターネットラジオですが、これは僕の生産性向上のため、来月からもう10日後からですか、スタンド FM というアプリでのみの配信となります。今これは Apple Podcast とか Google Podcast、 Spotify とかで聞いてくださってる方は、すいませんが、よろしければ、10日以内にスタンド FM というアプリを落としていただければなと思います。もちろん無料ですし、もう普通にどんどん使いやすくなっています。よろしければ、そちらで、来月もお付き合いくださると嬉しいです。以上、萩原でした。バイバイ。あーそうだ、あと冒頭で言ったあの最初冒頭で笑っちゃった理由なんですけども、この部屋ちょっとまた今度話そうかな。ちょっと片付けをしまして、ちょっと部屋が物が減ってるんですけども、部屋の反響具合が変わってて、最初の一言目喋ったらうわ違うってなって笑っちゃったっていう、そういうお話でした。録音には支障はないぐらいなんじゃないかなと思います。以上です。バイバーイ。